SK キュービックのホジラジ。
K キュービックのホジラジ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続き早稲田大学元学長で現在大学生の大上博之さん。日本と海外の働き方についての話や今後の夢についてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
あ、そうそうそうそう、ありえますよね。
あとはでも、人生なんやろ、全部の責任を持っていく、持つみたいな、日本の終身雇用的な考え方は、まあ、ね、これからの絶対ないと思う。その中で、どう働いていくべきなのかっていうのは、なんか、ここに来て、もしかしたら日本独自の働き方っていうのはまたできるかもしれないかな。
だから今後山本修行が福永がの副業で開発した商品を買い取るっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど、あり得る、あり得る言うた。
いやでも今日ほんまに
後藤が営業行って山本修行の商品も営業するっていうのはあるかもしれない。
ありがとう。それは全然
知らんけど、
知らんけど、俺も知らんけど
そういうことですよね。
間違えたかな。いや、あのね、すごく合ってるんですけど、
例えば間違えた、
すごく合ってるんですけど、多分ね、クレタケが聞いてたらクレーム入れてくれる。うちの従業員
放送しますからね
放送したからいいと思う。クレタケに一回投じたい、一種投じたい。
クレタケから CM 来へんかな
でもそもそもね、コロナ禍でテレワークって言われたけど、うちら全く変わんなかったでしょ。
変わんない、
全く変わんなかったですよね、テレワークって言われて。こんなもやもやと思って、うん、でもそんな、確かにサラリーマンの時は直帰とかほぼ NG やったし、1回タイムカード押しに変えるとかやっぱあったから、そういうところにこだわりと多いんやろなっていう感じ。
テレワーク、テレワーク言ってるけど、言けてるのは都心部の大企業だけ。
あ、そうですね、うん、
っていうのはありますよね。
そうやわ、
日本で言えば、うん、地方でテレワークでやっていけるところが少ないと思
う。そうですね、
テレワークなり事務所に行かなかったら給料が発生するっていうのは成果主義ですよね。結果的なカルビーがもうほとんどテレワークになって、でもそれはもうカルビーは成果主義です。
なんかある意味ちょっと社会主義的でもありますよね。とにかく事務所に行って9時間じっとしてればお金がもらえるわけですよ、
今までは ね,
ね。やっぱり日本ってそういう優しい、ある意味優しいというか
社会主義的
な国やったんやなっていうのはすごい思います。
なんか行こう思ったのは、やっぱり考えることよりも楽じゃないですか、そうしといた方がみんな、うん、
楽。
なんかマスクとかにしてもそうですけど、なんかまあ、僕自身 もうずっとマスクしてますし、その方が楽やからって思って、なんか感染防ぎたいというか楽やからマスクしてるって思ってて、
そうなんですよ、なんか議論したくないっていうね
みんなやってんねやからっていうのがすごい強いなと思って、はみ出ようと思うと
力。どうやったんですか、マスク。
あ、もう誰一人マスクしてないですね。あ、中国の人がちょっとだけ、でも街見回したら 99% はマスクなし。
それでももう落ち着いてるって
ことですか。もうトータルでもうちの州は1000人も いなかったんで、亡くなった方も8人とかなんで。
あ、なるほどね。
まあ、うまいこと封じ込めたっていうのがあるんですけど、だからもう意識の差、まあ、向こうは向こうで極端で、もうなんかマスクが嫌いすぎてっていうのがあるんでしょうけど、
欧米人めっちゃ嫌いですよね、マスク、そもそも。
まあ、そやのにアメリカ、
白人の象徴でしょ、顔を隠すっていうの
は。アメリカ、ヨーロッパで普及したんはすごいと。
めっちゃ嫌いですよね。
なんか口でね、語るって言いますもんね、欧米は。日本は目で 目で語るから、うん、あのだからサングラスは流行れへんけどマスクはするっていうのは日本独特で、
そういう
あの
固定観念的なことまで理解しないと、うん、なんでマスクをせえへんねんっていうことだけで今言えない、
そうですね、文化的な背景まで見ないとね、
そうなんです
よ、議論できないですよ。
ケイキュービックのこじらじ、
だからすごいこう従業員さんはマスクしたいのに上司からちょっと威圧感あるからマスクしないでくれって言ってオーストラリア人は言われるって言って、
ウォールマートもそう
やな、ああそうか、
ああそうなんですか、
この前チョコレート屋さん行ったらそう言ってましたね、なんか私はしたいし怖いのにって上司がするなって言うんです、
すいません、僕の尻の下げてもらいます、はいはいはい、
マスクっていうのは威圧感を与えるからしないでほしいっていうことになるんや、うん、その事実がすごいですね、
うん、オーストラリアでは
今やマスクしてないと日本やとそっちの方が
威圧感
っていうか、ね、そうそうそうそう、
怖ってなる、
だからあのピーチで降ろされたやつとかもすごい体力やなって思って、
は
い、
確かに
楽じゃないですか、ね、した方がどう考えたって、
そうそうそう、
あのパワーがすごいし、ああいう人ってなかなかいないよなって思って、
いないですね、かぶいてるな、
うん、かぶいてるなと思って、まあ、だからなんかあのオーストラリアの方が進んでるとかっていうのは全くないかったですね、なんか言語さえ通じんねやったらなんか基本的に人間みんな一緒やなと思って、
うんうんうん、
なんかもう文化に流されるし同調圧力だってどこでもあるし、なんか美味しいものには美味しいっていうしとかで、なんか一つ良かった点としてはそのなんか今まで無条件に欧米人ってなんかちょっと自分よりなんかイケてるみたいに思ってた時あったんですけど、もう全然その普通やし対等やし、他のサウジやらとかなんかちょっと怖そうって思う中東系の人らもものすごい課題で一緒に悩んだりとか、なんかそういうのはまあ行ったから良かった点かなと思うんですよね、
それは大事やね、
だから一歩向いてみたら、ただその育った環境違いすぎるから、多分インドやったらスパイスが育ちやすくて辛いもんがその生活に適応するのにいいからとかで舌の出来方は変わるんですけど、でも根本の人間としての部分は一緒やからっていうのが、
別に何系人種でやっても、
そうそうそうそうそう、
ちょっと相談なんです
よ。 K-Cubic のほじラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
ちょっと最後聞きたいのがあって、
あ、じゃあここから放送します、はい、どうぞ。
今回オーストラリアで学んできたことが大江君にとって今後どういうところで生かされていくのか、
はい、
今今後僕らが大江君がどういう仕事をやってるのかって全然見えへん、
はい、
でも多分一人間としていろんな大江の看板というよりかは大江君が一人間としてなんか社会に貢献していくんだ、
はい、
なんかやっていくんだろう、それを聞きた
い、表に出せるところ
の、まあ、もちろんもちろん
夢的な話を言ってもらえたら、
なんかずっと考えてました、それはあの応援に戻らないとしたら何が自分にできんねやろうとかって思って、なんかよく言うじゃないですか、やりたいことと社会から求められてることとできることの縁の重なる部分がやっぱり転職なんじゃないかって言って、で自分としてはそのキャリアの中でも後継ぎとしてやってきて、あとは新規事業、あと大学院も新規事業分野やったんで、なんかこうその後継ぎさんとか中小企業が新しい時代に適応していくために何か自分の力を役立てたいなと思っていて、そのなんやろ、なんか IT の説得とかでもなんかおじいちゃんおばあちゃんがおったらただ単純に導入するだけじゃなくって社内の説得がいったりとか、多分特有の状況があると思ってて、 まずはそういうのを解決できるような組織に入った後はより深くその自分で起業して、あのそうですね、跡取りさんの新規事業を支えるようなあの事業を作りたいなと思っていて、まあそこの中で新規事業の作り方であったりとかっていう学んだところを生かしたり、あと当然その少子化なのでとか人口減なので海外を見据えないといけないって時には、ここはちょっと方法論確立してないですけど、まあ、海外と当たり前につながる新規事業を作るっていうのを、まあ、もう一つ軸に据えて目指していきたいなと思ってて、
自分でなんかプロダクトを作ってとかっていうよりはそういう人のビジネスのサポートをする方がやってみたいなっていう感じ。
ああ、でも両方ですね、その自分でこれはもうリスク取ってやるべきやって思うプロダクトに出会えるなら、でそういうあのアンテナは立てときたいなと思うのでそっちに行きますし、なんかでもいろんな会社を見てみたい気持ちが今は強くって、今まで和紙一本紙一本でやってきたので、今これからはその跡取りさんでかつ面白い商材工場とか技術とか持ってて、でもちょっとうまくいってない部分があるっていうところに一緒になって入っていって汗かくような経験が 2,3 年ぐらい詰めればなと思ってて、でその上で自分でやりたいのか、そのサポートの路線で行きたいのかっていうのは決めたいなと思ってて、
なんか僕はチームに入るんですよね。
そうなんです、あの一般社団法人のベンチャー型事業承継っていう大阪産業局の中で働くことになって、なんか半官半民みたいな感じなんですけど、世の中にその跡取りさんで新規事業を起こすことが、そのベンチャー企業を起こすのも大事ですし、大企業がデジタル化していくのもすごい大事なんですけど、あまたある中小企業が今に適応するっていうこともすごい日本の課題の一つやと思ってて、
ここに跡取りいっぱいいます
ね。あ、そうそうそうそう、やっぱりこの仕事やってたから跡取りさんの方と自分自身もそうやしっていうので、これができることがこれやなと思って、なんか今からゼロからスタートアップ立ち上げてっていうのよりかは、家業の悩みが共有できつつもいろんな理論が話せるっていうポジションをうまいこと、だからなんか大きな企業とか外資系に入って出世みたいなんとかっていうよりかは、なんか大上博之っていうなんか独自のポジションをそのまま作っていきたいなと思ってて、そうなると新規事業と、まあ、跡取りみたいなところが自分にはあるのかなと思ってて、
もう言うと自分も跡取りやったというか、
そ
のキャリアがありますよね。
そこがすごく共感いるところで、多分2代目というか息子ってこうあるべきみたいな、みんな固定観念にハマってるところ意外とある
よね。そうなんですよ。
あるんですよ。僕はあった。
あるんですよ。
ないっすね。ないしはない。あ、でも世代ギャップはあるかもしれへんけど、
世代じゃないと思うな。
でもなんか自分がなんかずっと受けてきたもん
ね、
ちょっと分かんない。
プレッシャープ
レッシャーみたいな。
でそのプレッシャーから逃れれないってすごい思いがちなんですけど、自分自身は辞めれたし、弟がおったからっていうのもありますけれども、一回離れたからこそ見える景色もあったりとかで、なんか思い詰めちゃう前ぐらいやったら辞めてもいいんちゃうって言えるのも自分かなっていうのを感じて、
大上の会社に対してはもう弟さんに任したっていう感じ。
やっぱりその社長が同年代で2人いてもう多分どっちつかずになっちゃうと思うので、もう完全に舵取りはもう弟に、もうやるんやったら任せたいと思ってて、
戻ることはない。
でも一緒にやりたいとは思ってます、5、6年とか経てば。でも今は現社長がいて弟もいてなので、僕がここに入っちゃうともうなんか意見が3つになっちゃったりするんで、
マギシステム、
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 マギ、今京都に来てますからね、マギ
リ。いいようになったらいいんですけど、まあどっちかっていうと絶対ばらけるんで人間だから、今は父弟だけで行って、で弟がもし 5,6 年後に必要としてくれるんやったら、その片腕として自分が社長じゃなくってサポートとして戻りたいなと思ってて、
まあ、ある意味夢でもある。
ああ、そうです、そうです。
あれちょっとその
構想やな、
ぶっちゃけ言うたら大上キルー事務所じゃないけれど、あの自分の考え、本来もしかしたら会社を継ぐべき人間やったかもしれないけど、まあ縁あっていろんな世界を見て、で あの、これからの会社の在り方とか、これからみんなが会社がどうやっていくべきかっていうのを意見言える人間ではあるね。
あ、そうですね。
見てきたから。
あれじゃん。坂本龍馬だ
よ。おお、世界見てきた。
一回大江ついたのに脱藩したみたいな。
うまい
よ。世界見てきた。
大江脱藩浪士。
なんかでも道が他にもあるって思えるとチャレンジってもっとできると思ってて、ね、多分会社員やってて、でもその企業って道があるって思ったら面白くなったりとか、
多分でもこれって大上君が多分和紙によってみんな固定観念にしがめしがれえしがんじがらめになった人間がいっぱいおったから、
そうそうそう、
多分それを感じてると思う。
より
和紙メーカーとか、そう、和紙メーカーとか
古川志向みたいな、
古川志向はまた俺、あれはあの養子やから、養子さんやから、
おいも言わしたんでみたいな、
これ放送していいんですか。
いいよ。
僕あの
聞いてるか。
僕あの全部の企業が存続する必要ないと思ってて、社会の役目を終えたらどんどん潰れていいと思ってて、それは家業とか100年続いてようが一緒やと思ってて、ただ変わる意思とか変えた意思がある人がいる限りは続いてほしいって思ってるんです。だからいやいやついでなんとなく潰したくないでやっちゃうと従業員さんも不幸やし、その人自身のキャリアも他にできたことあるかもしれへんのに、だからでもそう思うといつ辞めたっていいんやっていうぐらいの気持ちで新規事業に当たる方が、なんかなんとなく新しいことやらなあかんからっていうよりかは前向きやなと思ってて、だから本当にベンチャー作るぐらいの気持ちでその家業に当たれるとものすごい世の中良くなるなと思ってて、辞めた人間やからこそやし、家業知ってるからこそなんか言えることがあるのかなっていうのは、
まあ、でもほんま大江のこの言うたらぶっちゃけ世の中のアウトロー感かもしれんけど、普通で言うたらちょっと違う、ね、ところに行って、でもそれが逆に説得力と親近感が湧くと思う。
結局こういうコンサル系の人って大企業にいたりとかから来てて、あの零細企業とか跡取りさんの現場知らんかったりっても多いですし、逆に現場知ってても、まあ、理論の方はないっていう人も多いと思うので、まあ、そのあたりで自分のバリューを出せればなと思いますね。
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか？
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高田さん、なんですかね、用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
直近はさ、そういう動きするとして、
そうですそうです、
ちょっと中長期的なビジョンで言うと、なんか将来的な夢とか、ね、見えたことってあります？オーストラリアに帰って。
あ、そうですね、
子供大学行くぐらいの時は何してるかなとか。
あ、そうですよね。なんか一個には決めきらないで行きたいなと思ってて、
あ、今これやっていうのを、
あ、というよりかはなんか一社に縛られない生き方をしたいなって。その今まで大上一本やし和紙しか考えてなかったんですけど、さっき言った5、6年後に弟手伝いたいっていうのもそれ専念じゃなくって、一個はいくつかあるうちの一つっていう感じで、でそこの経験が相互に依存して いけるような、だから何やろ、3社ぐらいで新規事業担当やってますみたいなんとかが10年後には、だから3、4年後ぐらいからはそれでなんか10万円ぐらいくれる会社さん5、6社ぐらいと毎月一緒にやっていくぐらいな感じが理想系かなとは思いますね。
コンサルみたいな感じで、
なんかで、あとコンサルっていうよりかは一緒になって汗かきたいっていうのはあって、なんか言いっぱなしじゃなくて本当になんかパートタイムの社員みたいな感じで一緒になって経営者と汗かけるような立場にはなりたいなって思いますね。
そのプロジェクトを一緒に動かしていく。
そうそうそうそう、だから泥臭いこととかも、あの営業電話したりとかもやるし、 で
そのニーズはあると思う。それこそさっきのギグワークじゃないけど、一個のプロジェクトに対して一個の予算を持つっていう部分で言うと、会社としてはそういうニーズはもうすごくあると思う。
多分荒川さん自体も実感されても思うんですけど、その IT ツールの導入とかってやっぱ 理論分かってるだけじゃ無理じゃないですか、やっぱり従業員さんが使えるようになって初めてやと思うんで、そうですね、それって言いっぱなしじゃなくて中に入って一緒になってコミュニケーションするから、なんかちょっとこのなんやスラックっていうのを使ってみようかみたいなとかもあると思うので、
最近のしょうちゃんのガジェット感が上滑りしちゃってコミュニケーションツールがなかなかいっぱい使ってくれるんですけど、よくわからないの
使ってないですよ、
最近使ってない、それ頑張ってたの2年ぐらい前
です、
今めっちゃ
今全然落とし込んでくれてる
ね、メールや
もん、メールなんですよ、今で大事なのはメール、もう全部やめた、
もう本当に申し訳ない、僕それは僕らが申し訳ない、
いやそんなもないですよ、本当に、ね、あのみんなに伝わるのが仕事なんで、
ガジェットを使い切れてない僕らが申し訳ない、
メールがい
い、送られたメールどこ行ったら分かれへん、そう
メール大事です
よ、そんなことどうでもいいんですよ、
だその辺もめっちゃ大事で、なんかほんまの意味で使えるものを選ばないと、ただ単純に最新のものっていうのじゃ難しいしで、っていうことはやっぱ現場見ないとわからないなっていうのもあったので、
あとね、大江さん、これ大江さんがオーストラリア行く時にもズームしながら喋ってたことはあるんですけど、多分私の個人的なイメージとしてはそのオーストラリアだけじゃないかもしれないけど、メインはやっぱオーストラリアで、あとは海外の経験を生かした現地のマーケット、
あ、それはそうです
ね、に対するこっちの会社の反則とか売り込みとかっていうところを多分サポートできるのは1年半とかこの時期に海外行った大江さんしかできないことやと思うんですよ、
秘境営業マン、
秘境営業マンね、やっぱね、だから結局中小企業一番困ってるのって営業なんですよ、
はいはいはい、
営業さえあって売り上げがあればあとは何とでもできるけど、そうそうそう、金ないんですよ結局、金ないのは売り込みが下手くそっていうだけやから、それができれば何ぼでも仕事来ると思うんですよね、
確かに、
だからやっぱ大江さんにはそこの経験は生かしてほしいし、なんか英語圏やったらどこでも僕アテンドしますよみたいな感じの仕事はしてほしい、
いやそれは難しいな、
無理か
な、それは難しい
でもやってほしいなって思います、
まあその、コミュニケーションとしては、
うん、
そうか、いけるかもしれない、
でも得意な国とか作ってほしいし、オーストラリアはね人口少ないからぶっちゃけ多分国としてはそんな魅力的じゃないですよ、
まあ、チェーンばっかりで
しょ、4、5千万でしょ、
もっと少ないと3000万ぐらいちゃうかな、
そうなんですよ、あの大陸でね、そうなんですよ、
台湾ぐらい、
そう人口ほぼ一緒なんですよ、
3、4千万だから日本の8倍ぐらい面積あるので、
そうなんですよ、
人口は3分の1ぐらい、
まあ、全く魅力的なマーケットじゃないんですよ、シドニー行くか、でも14時間かかるけど行くかみたいな、
まあ、ただなんかその結構ニュートラルやからテストマーケットにはすごいいいって言いますよね、多国籍やし、オーストラリアで売れるものは世界中で売れるって言って、
多分このコロナ禍が落ち着いたら絶対やっぱうちらはアジアが近いから絶対目指さなあかんとかやと思うし、
ただその日本好きの率が半端じゃなかったです、オーストラリア人はネイティブがめちゃめちゃ親日で、もう普通のオージーがもうほんと7回8回行ってますって言って、でやっぱ何が一番やって聞いたらやっぱ食やって言うんですよね、もうご飯が美味しすぎて何回でも行きたい、あと食と雪やって言ってましたね、
雪ね、
なるほどね、
あまりにも
オーストラリア人多いとか言うもん、
ウィンタースポーツ、
ウィンタースポーツやっぱないんでね、そういうのが向こうには、
へ
え、あとはまあそうですね、なんか伝統産業みたいなとかカルチャー的なっていうよりかやっぱ食度が強かったですね、まあ、でも当然食とかで行ってそれだけで終わらないんで、一緒になんかお城見たよとかっていうのとかすごい聞いたんで、僕やっぱりその海外にアウトバウンドで出ていくのとインバウンドは絶対今後も続くと思ってて 100% 伸びるんで、なんか今コロナ禍でこうですけれども、なんか中小企業がアウトバウンドで展示会出すのって結構大変やと思うんですけど、呼び込むののサポートとかはもっとしたいなって思いますね、
うん、なんかその辺は強くなってほしいなっていうのが思ってたんですね、オーストラリアのプロになってほしい、
そうですね、だからオーストラリアの人を大阪のお店に呼び込むとかっていうのは人脈使いながらでいけると思うので、
それはぜひ期待したいところですね、
すごくやっぱ難しいなって思ったら小売店とかにじゃあ和紙を向こうで売り込むってなった時にこれ口ないんちゃうかとかっていうのはすごい思いましたね、店舗自体少ないし、そういういろんな雑貨屋さん自体もないっていうのもあって、
まああと文化的な違い、
まあでも一回アテンドしてもらってシドニーくらい行きましょうよ、
あ、行きたい、
ね、大上ツアーで
行ったことないけど行きたい。
ブリスベンなんですよ。
ブリスベン
はね、田舎なんですよ。いや、10時、夜10時ぐらいから面白いかもしれないですよ。
バカンスにはいいですよ、すごく。
あの、家族と一緒に行くべきとこですよ。
閉めない、
閉めましょう。なので、まあまあそういうね、オーストラリアにも、はい、もっとそういう知識をフィードバックしてほしいし、これからせっかくね、大阪拠点に活動してくださるんでね、我々また大江さんといろいろ絡んでいきたいと思います。
あ、でも本当本当、あの、副業とかも全然 OK な職場なんで、はい、なんかフラットの海外のこととかもしあるやったら、その窓口とかもしますし、
コモン、コモン
ね、コモン、とりあえずあのフラット
は見に来てください。
あ、そうや、
そうや、
そうや、
そうや、外資コーヒーから。
あ、でもあのフリー通訳、あの翻訳者じゃないけど、はい、通訳者
とか。あ、でもそうですね、簡単なことやったら全然
フリーではないと思います。
あ、そうやね、
お金いると思います。
まあまあまあ、でも本当にこれからもね、せっかく帰ってきてくれたんで仲良くしていきたいなと思いますので、
よろしくお願いします。
ということで、今日のゲストは、何の大上さんになるんですか。
今のところ学生。
今のところ学生の大上さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
K-Cubic のホジラジ、この番組の提供は山本資源ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。